君の声を届けよう、アンカー。この番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google プレイストアでアンカーと検索しダウンロードしてみてね。さあ、今回も引き続きゲストは M パワーパートナーズファンドのキャシー松井さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は、ウーマノミクスがどう誕生したのかっていうのをちらっとお話ししていただいたんですけど、ウーマノミクスどうでした？これってまさか国が動くと思いました？これ書いた時に
全く
なんかそこがすごいなと思って、あのキャリアの中でも多分本当に大きなターニングポイントだったんじゃないかなとは思うんですけど。
そうですね。ただ1999年このテーマについて書こうかなと思った、根拠っていうのは、その3年前に息子が、生まれて4ヶ月育児取って、そしてその直後、復帰しましたけれども、当時96年でしたので、日本はかなり大変な時期でもあり、人口動態の問題が表面化したり、日本の国際負債の富士山がどんどん大きくなり、地価とか株価がどんどん下がっていく、で毎日海外、投資家から松井さん、一体日本に投資する意味ありますかっていう冷たい厳しい質問を何度も受けるんですよ。でなかなかいい答えを出せずに、このままいきますとちょっと自分のキャリアを考えるべきと思うぐらいきつかったんですよ。日本はどうしてももっと明るい未来の図を描きたかった私のプロフェッショナルの側面と、個人のところで、出産してなかなか元のキャリアに戻れなかったママ友の人たちもたくさん周りにいて、とにかく一言でもったいないと思いました。でそこで気がついたら、私スタテジストの、先ほどの競合他社さんの全員中年男性で、おそらくこのテーマにつきまして書かないかなと思って、書くんだったら私しか書くしかないと思って、でもう日本のいいところはすごいデータ豊富の国なので、ポポポッとデータ集めたら、やっぱり当時日本の女性の就業率がすごく低くて、仮に、その就業率上げればかなり GDP の押し上げ効果あるということで、プラスその女性が社会に出ると、例えば女性が、今までやってきてる育児、家事、食事作り、それアウトソースの会社も、機会も出てくるじゃないですか。
そうですね、
そういう側面で書いたんですね。だから女性と経済、ウーマンとエコノミクスを、
一緒にした
言葉で最初打ち出したんですね。で当時全くこれってもうアナリストから数字の遊びはできるじゃないですか。単なる一冊のレポートで終わりということで、よく覚えてますけれども、当時発表した時に、海外投資家から結構反応あったんですね。初めてなんかもう少し明るい日本の未来の
Something positive out of Japan finally みたいな、
ちょっと掴むことができました。ただ国内の反応は、面白いね、でも来年日経平均はどこ行くんですかっていうような、反論でしたので、あんまりね、トラクションというかなかったんですよ。でそれが、2013年ですか、安倍政権の第二政権の時に、ある日 アベノミクスの成功のためにウーマノミクスが不可欠だと言われた時に、うん、え？ショック。私含む他にその多様性ダイバーシティの、はい、まあ、小さなコミュニティ、まあ、共感している人たち、え、政府が何を言った、ダイバーシティ、ウーマノミクス、え、冗談じゃないですかってみんな冗談だと思ったんですよ、でも国連で言ったでしょ、その当時首相が、あ、マジかな、本当マジですよと。でそこから WOW というコンフレンス、うん、World Alliance for Women のコンフレンスを外務省が主催して、うん、世界中から1000人以上 の女性リーダーが来るんですよ日本に。でも5年6年連続毎年やって未だに覚えてるんですよ、その参加者がアフリカからヨーロッパから We're so amazed that Japan's taking this leadership in diversity matters とかね、みんなサプライズですよ、日本という国が多様性のアジェンダのリーダーとして推してること、すごくみんなショック受けるんですよ、すごく褒められてるんですよ、うんうんうん、日本のことね、日本のリーダーシップ、そういう側面では。だからそっから、ああ結構なんかムーブメントを作ろうとしてるかなと気がしまして、うん、で 何よりも、まあ、もちろんある人たちから見ると、いや日本の社会全然変わってないとか、うん、もう200年300年あればあっても何も変わらないという人も当然いるんですが、一方その時から思ったことは、初めて日本政府がその人権とか平等のイシューが多様性ではなく、うん、初めて経済およびビジネスの成長を促す不可欠のドライバーですという経済合理性に基づいた議論を初めて使ったことじゃないですか。そこで初めてもう一般 そのメディアとか、まあ、普通の会話にダイバーシティとか多様性という言葉が誕生してきたのがその頃かなと思うんですよ。でもちろん言葉だけ出して実態は違うのはもちろんあるんですが、まず意識を変えるのが第一歩じゃないですか。そこから、まあ、いろんなもう日経新聞でさえ、ね、昔何のその多様性とか、何の記事なかったの、いきなり1ページがピンク色 のボーダー付きの一面のページのコラムを作ったりとかね、そういう変化がすごく感じましたね、うん、もちろんまだまだ改善余地はたくさんあるところは事実ですが、うん、そこからかなりターニングポイントになったかなと思いますね、う
ん、なんかNHK の、オフィスで話題なのが、まあ、イエスパーさんと会うと、あ、はじめまして、僕はキャシー松井のハズバンドですって自分を紹介するっていうのが聞いてて、なんかやっぱりそこのなんて言うんだろうな、愛情の深さももちろんありますけど、それを聞いた例えばその発表になった時、ウーマノミクス発表になった時、うんうん、イエスパーさんの反応はどうだったんですか。
うん、どうだろう、反応あったか。まあそうですね、面白い接点だねと。ただ彼と私も全然これがなんか政策に影響されることなんて一切思ってなかったんですね。
そっか、
で不思議なのはちょっと、前の話戻ると、大学院に行く理由は、アメリカの外交官に入りたかったからなんですよ、
はいはい、
本当はその正直深く考えずに、なんかどっかの大使館でなんかコクテールパーティーをできるから、なんか外交官にかっこいいなというぐらいで、まあそのためにやっぱり大学に行かないといけないなと思って行ったんですね、でもある程度その何国の政策にちょっとでも影響できることの仕事が面白そうだと思って、で大学実は、3年生の夏に国務省でインターンやったんですよ、で最初の数週間面白かったけれども、リサーチ部門だったんですよ、ステートデパートメントの中のリサーチ部門で、毎日いろんなメモを書くんですよ、で東アジアでしたんですから、もうチャイナとか韓国とか日本についてやる、メモ もうこんなぐらい書くんですね。である日上司に向いて、すいません、これって1週間にこれ100としたら、
はい、100ページってことですよ、
100のメモだったら、 どのぐらいその国務長官の机まで届くんですか。あ、聞いたんですよ、
はい、
多分聞いちゃいけない質問を聞いちゃったんですよ。
なんて言われました。
20秒の沈黙の後に彼が私に、うん、まあいい時は5分の1かな。でそれがすごいショッキングだったんですね。こんなにみんな一生懸命書いてるのに、もうそのまま机のままに届かない。何なのこの仕事、このキャリア、うん、やだなと
思いますよね。それだけ頑張って書いてるのに。
そこでもあのキャリア、まあ、大学院も行くこと決まってたので、うん、まあ、とりあえず大学院行こうかなと思ったんですが、こういう仕事、うん、あんまり面白くないじゃんと、
うん、
もうその夢を捨てたんですよ、
うん、
で不思議なルートで日本にたまたま偶然ヤスパにあって、たまたま偶然金融の仕事について、たまたま偶然ウーマノミクスとレポートで、たまたま偶然安倍政権がウーマノミクスだと、たまたま、まあ、大した影響ではなかったんですが、ちょっとなんか変なルートで、
いやいや大した影響じゃないって。
だから全てこれはセレンディピティなんですよ。
でもなんか本当人生ってこういうお話を聞くと不思議だなと思うんですよね。
本当不思議、
うん、多分なんかやっぱりこういう時に、まあね、信じる人信じない人はいると思うんですけど、やっぱりこのある意味引き寄せの力っていうか、やっぱり最初に思い描いてた自分の夢、大きな夢、
うん、
それをどっか頭の片隅に入れとくことによって、たどり着くことがあるんですよね。
かもしれないですね。だから本当に何のなんか外から見ると私のキャリアをなんとなく、ああ、あなた10歳の時にゴールマンサックスパートナーになりだったとか全然ゴールマンっていう社名も知らずに、金融って全然興味なく、もう本当に全てが偶然っていう、あの人生でしたかなと思います。だからよくその若い女性とか男性からあのメンターのアドバイス、あのお願いされるんですが、もちろんあので女性が なぜか男性よりもすごく企画 したがちですね。何年結婚したい、何年子供産む、何年何々、もう綺麗 なんかタイムラインを作りがちじゃないですか、はい、ね、うん、もちろんそのタイムライン作るのがいいことですが、まあ私の経験では 99% 確率でそのタイムライン通りいきません。
いかないね。で
危険なのはあまりガチガチそのタイムラインにキープすることによって、うん、面白いその別の機会が、うん、全然考えて方想像もつかなかった隣に男性がいて
座って
話しかけて、こんな人誰って、でもう少し話聞くとちょっと面白いなという、うん、その柔軟性で人生はすごく大事かなと思いますね。
でまあ、あのキャリア面では、まあ、順調に、まあ、ゴールドマンサックスの中でも、まあ、うまく仕事面では行ってる時にキャシーさんは、まあ、乳がんになったんですよね。そうですね、はい、
でちょうどもう自分のキャリアのピークのピークだった時、2000年に私ゴールドマンサックス日本の初女性パートナーになり、2000年が私の2人目子供娘が生まれ、うん、2000年にアナリストランキング1番獲得できた、
うん、
もう Nothing can go wrong っていう
絶好調
の時に、翌年2001年にあの胸にしこりを見つけて、自分で見つけて、うん、で母が乳がんなったし、おばあさん両方とも乳がんで死んだんですよ。だから結構私意識の高い方だったんですね、
うん、
ただ当然妊娠の時にマンモグラム、ね、うん、レントゲン取れなかったので、まあそれかなと思ったんですが、で日本であの最初分かった時に全然当然否定して、これ嘘でしょと、
うん、
でたまたま弟の一人が医者で、あのオンコロジストなので、がん、うん、の専門家なので、まあ、あの不安だったら2回目のセカンドオピニオンを取りに行きなさいと。で日本 あの医療システムあんまり慣れていなかったもんですから、実家アメリカに帰って、で彼の紹介した病院に行って、で実は出張も兼ねて行ってたの で、うん、
そこでその時も仕事しながらですもんね。
仕事をしてたんですね、うん、でそこでセカンドオピニオンでやっぱりあの、まあ、陽性だということで、それでももちろん嘘だと。で、 今でも笑う、ような言葉、私あのサンディエゴエアポートに隣に座ってて営業の人に I'm too busy to have cancer right now って言ったのが今だに笑っちゃうんですが、
今の私はもう忙しすぎてがんになってる暇なんてないのよと、
もうこんな余計なことはちょっとあの めんどくさいというか、でまあでも そこから徐々にあやっぱりあのちょっと真面目に、うん、あの、治療とかしないといけないので、そこからもう手術、抗がん剤、放射線治療8ヶ月間、
wow.
日本から離れて、では娘まだ0歳だったんですが、うん、まあ、しばらく経って娘もあの主人が連れてきて、であの実家あの両親と一緒に過ごしてたのがその頃でしたんですが、うん、ずっと走っていきなり8ヶ月間 あの仕事から休憩というかあったのが、まあ、人生にとって本当に大きな当然転換期でもあったかなと、うん、それまでにはもちろん子どもとか家族がとても大事にしてたと思ったんですが、ただ振り返って考えると本当に仕事が、まあ、好きだったからかもしれないけれども、まあ、出張いっぱいしたし夜の、電話会議もいっぱい入ってたし、うん、いやもう少し優先順位を考え直すべきっていうのが あの目覚ましだったかなと思いますね、うん、
でもやっぱりそこまであの、まあ、最初は分かるんですよ、そのまあでも大丈夫でしょっていう、でもだんだんその治療とかをしていく中で万が一これ生き延びれなかったっていうこともやっぱり考えますよね、
うん、そうですから一番あの当時の難しい判断だったのは治療どうのこうのではなく、治療を終えて日本に戻るべき、仕事に戻るべきっていう決断だったんですね、うんうん、で特にその後者の仕事に復帰すべき、ね、まあ、0歳というか、まあ、その当時も1歳になった娘と 4つかな息子、まあ、小さい子供のためにお母さんですからもう生きるのがもう当たり前と、だからその長く生きることができる私の人生にしないとこの子たちにかわいそうだなと思って、うん、本当に本気にもう専業主婦の道も考えてたんですよ。
考えたんですね、うん、
で私当時、まあ、今でもいろんな講演であのアドバイスをあげるのが自分の取締役会あるんですよ、
うん、
Personal Board of Directors と呼ぶんですが、うん、まあ要は自分のことを360度知ってる人、
うん、
だから職場の人よりも子供の頃のベストフレンドとか、うん、大学のルームメイトとか、まあ、そういう人たちいわゆる正直に言ってくれる人が私の BOD のメンバーですが、その人たち全員聞いたんですよ、うん、What should I do?、うん、仕事に復帰すべき If you were me
Yeah, what would you do, right?
でみんな親切にいろいろアドバイスくれたんですが、まあ、あんまり結論にならなかったのがちょっとすごく不安で、である日私 あの義理のお母さん、まあ、当時まだ生きてたのがヤスパの、まあ、ドイツにいたお母様にこの悩みを伝えた時に彼女からは分かりました、それはもう自分にとって一番ベストフィットの選択をすればいい、ただ一つ質問ある、何ですか、毎週日曜日の夜8時頃になるとどんなお気持ちですか、なんか不思議な質問聞かれるなと思って、うんうん、8時、ああ疲れてるその言葉しか出てこない、うん、疲れてる、
うん、
ね、平日はまあ子供も夜だけしか会わないので、うん、ただ週末はもう
びっしりマックス
で、もう8時になったよかった明日の朝あの出勤できる
仕事会社に行けるという
ちょっと暗いなんか暗い喜びというかあるので、そうだと言われて、その気持ちを毎日になった、まあ専業主婦とあのやろうかなと思って彼女に伝えたら、その気持ち毎日になったら大丈夫ですかと、はあ、考えますねと、でそこで、うん、分かった、あんまりハッピーじゃないと、あなたがハッピーじゃない 幸福じゃなければ絶対その不幸であることを言葉使わずに子供と家族に伝わっちゃうことを覚えなさいと、でそれシーンとなんか来ましたね。だからあなたがハッピーだったら家族に対してハッピーネスが伝わるし、ハッピーじゃなければそれは伝わっちゃうので、とにかく自分にとってハッピーな道で、そこでじゃあ仕事に復帰して、もし、気持ちが合わなかったら、いつでも辞めると思って、
確かに
ちょっと実験的に戻って、まだ髪がなかったので、もう
髪の毛も全部抜けた状態、全部抜けて、
まあ、すごいアグリーあのカツラみたいなものをみんなもちろんあの伝えてあったから、まあ、みんななんか分かってたので、お客さんも分かってたので、まあでも精神的には仕事の方がなんか集中できる、病気のこと8ヶ月がなんかそれしか考えてこなかったのが、ああやまたなんか仕事、まあ、暗い日本の経済だったんですけど、それでもなんか自分の病気よりも、あの楽しい仕事でしたし、同僚もすごく好きだったし、なんかそっちの方がちょっとやってみようかと、そのままもう2020年までずっと続いてたのが結果でしたんですね。
でもその時のやっぱりね、その BOD 自分のボードオブディレクターズに聞いた時には、まあそこまでおーと思った答えが、まあ、まさかの自分の義理のお母様から本当にドストレートに言われるっていうのは、なんか本当によく私のことを知ってるんだなっていう瞬間ですよね。
彼女、義理の父さんが医者で、彼女も医者だったんですよ。ただ子供できてから医者の仕事を辞めたわけですね。もしかしたらそのお母さんがもっと医者の仕事をしたかったかもしれないっていう気持ちが入ったかもしれないですね。
でそこでどう変わりました、その経験を乗り越えた後に、その自分の、まあ、優先順位っていう言葉も先ほど出ましたけど、
はいはい、まあ、さまざまなことが変わったけれども、一番大きかったのはやはりその先ほど申し上げた優先順位すべきものは何ですかと。でやはりそれまでにはもう仕事を頑張ると、ベストパフォーマーになるぞっていう、一番になるぞっていうあの、まあ、チャレンジっていうかその辺の頑張る意識がありましたけれども、病気になってたことによりで、実はあの両親はあのキリスト教でした、今でも ですので、小さい時からずっともう毎週土曜日は日本語学校、日曜日の朝は教会なんですよ。で教会ずっと行ってて、まあ信じたか信じたでいなかったよく分かんないけど、まあとにかく習慣的に行ってたんですね。で大学入って、まあ、あの家から離れて大学独立して大学行った時に、まあ、たまたまあの教会行ったけれども、すごく自分にとって大事なことだなっていう気持ちあんまりなかったんですよ、まあ、若かったし。で病気になってから、まあ、暇の時間いっぱいあったの でいろんなもう薬注射もだらけだった私の体に、そのフィジカリー その治療とかいっぱい受けたんですが、精神的にすごい穴が開いてたんですね。でその精神的な穴を埋めるものってなかなかなくて、もちろんもう家族のサポート、もちろんイエスパのサポートも、友達も遠いところからお見舞いに来てもらったり、それすごく助かったんですが、それでもなんか穴が開いてたことが、実は再びというか、あの近くにある、教会に一人で通い始めたんですね。でそのお説教から、すごい面白いその牧師というかの方で、その話にはまって、そこで祈りの習慣が始まって、そういう、ところから、あ、分かった、神様が私が今行かせてもらってるっていう理由はおそらくあったかと、私まだ今日生きている理由は何ですかと、それは他の人の助け合いとかすることかなと目が覚めたんですね。でそこから例えばアジア女子大学の活動にもっと真剣になったり、 あとは自分がその教会の、あの活動に貢献したり、それまでにみーみーみーっていう気持ちだけだったのが、うん、まあもしかしたら将来そんなに自分の寿命がどのぐらい長いか短いか分からなかったので、まあ元気でいる間に他の人のいかに助けてあげるかっていうことを決めたんですね。でその一環として日本ってなんかがんのサバイバーっていう話をあんまり聞かないじゃないですか。
なかなか聞かない
ですね。まあ、有名人とかたまたま出てくるんですが、すごくタブーなトピックじゃないですか。だから36歳になって、まあ、乳がんがすごくね、まあ海外ではなんかそんなに珍しいがんでもないんですけど、うん、自分がその医療の知識全く何もないんですが、私今日生きていることが他の人のがんにあのかかった人の希望になれればなりたかったんですね、うん、だからもうインタビューにもし聞かれたら、うん、あの言うし、でそこからいろんな人たちからすいませんちょっと相談あるんですが、うん、まあ、自分が乳がん、あるいは姉が乳がん、奥さんが乳がんとか、まあ、他のがんとか、うん、相談来るんですよ。で私の場合もあの診断された直後にすごく良かったのは、アメリカの担当 医者が韓国人の女性だったんですが、彼女が、見てた患者、あの同じ乳がんの患者リスト10名この人たちの承認、まあ、事前のアプローバルもらって、うん、キャッシーあの全部治療終わったらこの10人話してもいいと、もう電話番号付きで、
oh, wow.
あなたにとって役に立つんだったら電話 してもいいとみんな承認してもらってるので、うん、私1日全員電話して話したんですよ、うん、で なんで電話したかというと生きている声を聞きたかったんですよ。でみんなももちろん私の、がんの種類とかいろんな治療がみんな違う、うん、あの形というか、ね、あの道とかだったんですが、うん、そこですごくああ希望を持つことになったんですね、うん、だから同じサポートを他の人たちに、まあ、がんっていうのがもちろん怖いんですが、うん、でもサバイブする率もすごく高いし、いろんな治療も出てきてるし、ただ病院だけ行くとなんかその精神的な穴を埋めるのが結構難しい、うんうん、ですからそこから人生がやっぱり存在意義が分かってきたら、うん、存在意義は別にスタジジスとか、うん、こういう政策運営ではなかったかなと思いますね、う
ん、でも本当にあの私もあのキャシーさんの手掛けてる Asian Women's University のチャリティーイベントも行かせてもらってますし、あの今新しく立ち上げたそのエンパワーパートナーズに関しても、うん、やっぱり誰かのために、
うん、
何かのために自分より大きなことっていうのがテーマになってるのはもう本当に目で見えてるというか、うん、あのでその生き方を見ることによって それを見てそうかと、自分より大きなことじゃあ自分が何ができるのかって思う人本当たくさんいると思うんですよね。
まあ、日本にいると感じますのは、うん、すごく才能とポテンシャルがある、うん、人たちがたくさんいるけれども、その証明できる機会というかそれがなかなかなぜかあんまりなくて、
うん、
もっとそういう自分のポテンシャル最大ができるチャンスを、あるいはその場所提供すればもっとこの国の未来がすごく明るくて、うん、あと日本の存在そのものももっとグローバルスケールで発揮できるかなと常に思いますね、
うん、
別にアメリカ人で外国人でこの国も30何年住んでますけれども、やっぱり自分のルーツ家族以外は全員日本に住んでますから、うん、いとこたおじさんたちとか住んでますから、この親戚少なくとものために孫のためにちょっともっとなんか生きる間に できることあるかなと常に思いますね、
うん、 なんかあの、まあ、私もアメリカで育って、
うん、
東京に来て、まあ、20歳の時に来たんでもう16年ぐらい経つんですけど、
うん、
今になるともう私はホームは東京なんですよ、日本なんですよ、うん、で一番自分が自分らしくいれるのも日本になってるし、
うん、
最初来た時は本当にああもうなんでこんなにいろいろ違うんだろうとか、うん、なんでこんなに私を理解してもらえないんだろうとかいろいろあった中でも今だとここなんですよ私の居場所は。
そうですね、う
ん、でみんな人それぞれそのあの理由その日本を愛する理由っていうのはあると思うんですけどキャシーさんはどうなんですか。そのやっぱり未だに日本にいて日本をベースにしてるっていうのは何かこう引きつけてるものがあるんじゃないかなって思うんですけど、
まあ、食事が最高なのは日本ですからね。
That's a big one. That's a big one.
治安もいいし空気もきれいし、 綺麗だし、スキーもできるビーチも行ける、
行ける
天国じゃないですか。
まあそうですよね。でもなんかあの以前イエスパーさん の、 あのトークの時に彼が言ってたことに私ちょっとハッとさせられたのが、あのいろんな国であのやっぱり GDP だとかそういうところで比べられると、
うんうん、
でも社会の本当の豊かな社会っていうのは日本のように小学生が一人で、はい行ってきますって言って一人で学校に行けることなんじゃないかって言ってたことに私本当にぐさっときて、
うんうんうん、
そこだなと思ったんですよ。私が日本が好きな理由ってそこだと思って、うんうん、
そう
、うん、それもやはり感じてます、うんうんう
ん、ただ一方、否定できないのはかなり大変な構造的なチャレンジも直面している国でもありますので、
うん、
そのチャレンジを少しでもね、うん、解決できるようなことを何かしらみんなと一緒に解決見つけられるかなと思う気持ちもありますね。もちろんアメリカも大変いろんな問題もあるしヨーロッパも大変なあのチャレンジもたくさんあるんですが、やっぱり日本ってすごく感じるのが統一民族じゃないですか基本的には、うん、だからやっぱり外の意見とか外民族その海外だけではなくメインストリーム外の意見とかね、
うんうん、
もっとディベートすべきとかねすごく、うん、まあ政治にちょっとあれですけれどもあんまりなんかオープンな討論っていうか議論はなされない国じゃないですか、うん
ね、
あるいはされたらなんかパチパチと、
はいはい、それはありますね、
さするのでもう少し、うん、特に今若者世代って、うん、大きい声で物事言いたいと思うんですね、
うん
まあ、私たちの昭和世代ってもっとあのおとなしく静かに我慢してましたけれど、うん、今の若者世代ってもう我慢なんてないんじゃないですか、うん、できないじゃないですか。だからもっとその自由な議論とか自由なディベートをもっとやるべきかなと思いますね、うん、ですからもちろん外から見ると、うん、中から見るといやこれこんなもんですよ日本がこういう何百年の国で一気に変わるわけではない、あるいは文化の問題、私文化の議論大嫌いなんですね。なんか文化の議論とか DNA の議論になると絶対変えられないっていうことじゃないですか。
そういうことですよね。
国とか社会そんなもんではないんですよ。変わるんですよ。ただ変わるためのその、うんまあ、議論とかいろんな会話とか、みんな巻き込む必要があるので、うん、それは絶対あのできるし、その方が健全的な社会を作れるかなと思うんですね。だからその余地はこの国絶対あるかなと思います、ね、
ある。
だからシャオラさんの、ね、グリーンハウスラジオであ
涙
そこから行きましょうとい
やありがとうございます。そういうことか。じゃあもうあの時間もねあの迫ってきてるんですけど、はい、最後に、まあ、キャシーさんがほっこりする瞬間って何なんですか。今一番幸せを感じる瞬間って。
おまあ子供が一緒にも家にいないことが寂しいので
寂しいやそかそか、
うん、小さい時は、うん、逆かもしれないけど今離れてるので子供と一緒にいることがすごい幸せですかね。あと代わりに犬2匹飼ってますから、
うん、犬
と
一
緒ヌテラとわさびちゃん、
ヌテラ and わさびちゃん、
それ以外は毎週実は、うん、あの指圧してるんですよ。
あ
私マッサージ大好き。
じゃあもうそういう時に もう肩の力を抜いて、
は
い
は
い、
そうですね。あと、まあ、あんまり普通運動はすごい好きな方ではないんですが、もうコロナになってからね、うん、ジムも行けずに、うん、あのヤスパの方が毎日走るんですが、私あんまり、はい、走るのが、うん、あの得意じゃないので、あ、家で室内、うん、YouTube フィットネスビデオで。
でも最近すごいですよね、すごい YouTube いろんな種類があって、
う
ん、
全部タダだし、まあ、すぐ飽きちゃう方ですから
全部タダだし
すぐ飽きちゃう方ですから
心も体も健康に、ね、健康を保ちながら、ね、
はい、
家族との時間を、
はいは
い、うん、いや、キャシーさん本当に2週にわたってありがとうございます。
こちらこそ楽しかった時間、
いや、嬉しいです。もう今回ね、本当に国際女性デーが3月にあるっていうことで、もう本当キャシーさんが出てくれるっていうのがめちゃくちゃ光栄です。
ありがとうございます。ただ毎日は女性ですから。
そう、あ、さすが、そうですよ、
365日の1日足りません。
No, Everyday
Every day is Women's Day.
Thank you so much,
Kathy. ありがとうございました。 Greenhouse Radio.